今日はネヘミヤ記の2章9節から12節までです。ネヘミヤ記は先週の夜の水曜礼拝の時に一章やりましたね。ネヘミヤは、バビロン捕囚の後の時代、イスラエルに戻って、そして、このイスラエルの城壁を建て直した人です。ネヘミヤはもともとですね、アルタシェスタ王という、異国の王様の、そこの検釈官をしておりました。王様にお酒を継ぐ、ぶどう酒を継ぐ仕事の人で、かなり高い地位にある人です。そしてある日ですね、ネヘミヤがとても気分が沈んでいたんですけれども、しかし王様がそれを見て、あなたなんでそんなに気分が沈んでいるんだと、当時の王様はとても権力がありましたので、気分次第で部下を殺したりとか、そういったことをするほど、結構身勝手な王様もおりましたし、権力もありましたので、彼はとても恐れました。でそこで彼は天の神に祈ってから、この2章の方の4節に、ではあなたは何を願うのかと聞かれた時、そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてくださいと祈りました、祈ってから王様に答えました。ところ王様は非常に良い返事をくださるんですね。皆さんが使わされている職場、あるいは使わされている家庭の場所において、本当気分次第で、人を平気で、落としたり打ち叩いたり、そういった厳しいところに使わされている兄弟姉妹もいるかもしれませんけれども、しかし天の神様に祈ってから望むとすれば、主が皆さんのそのことを必ず願いを聞いてくださり、そして皆さんに そこで悪いようにはなさらず、またたとえ皆さんがですね、そこの場所において寝られるとしても、それは神様の御手の支配のうちにあることですので、心配するに及ばないことです。では、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、2章の9節から読んでいきます。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。いよいよネヘミヤがこのエルサレムに到着しました。エルサレムは非常にひどい有様でした。城壁が崩されて、その門は火で焼き尽くされておりました。この12節の方からですね、16節までの方を読んでいきますと、そのエルサレムは非常に凄まじく恥ずかしめられた有様が書いてあります。門が火で焼かれ、城壁が崩され、また、その乗っている動物が通れないような、そこまで崩され方がひどい瓦礫の山とかしているところもありました。皆さんもですね、皆さんの成り立ちもある時 皆さん自身の悪い行動、皆さん自身の取った行動のゆえに、皆さん自身がこの崩された城壁のように徹底的に痛めつけられて崩されてしまうようなことがあるかもしれません。そういう、また未だにその城壁の崩された後という状況が皆さんの状況だという人もまたいるのかもしれません。このネヘミヤの時代、エルサレムは廃墟と化して城壁がない状況でした。他の国が侵略しても侵略し放題、守るものがなかったんですね。皆さん自身でこの守る防護壁がない状態ですと、本当に敵は好き放題に皆さんにやってきて、皆さん盗んでいったり好き放題してしまったりします。先週は水野さんのお家で、もしお家、家でですね、コンセントがなんかいつの間にか見知らぬコンセントが刺さっていて、それでなんだこのコンセントはって辿って見ていくと、なんか上の家の方にまでコンセントが通じてて、勝手にいつの間にか電気が泥棒されていたとしたらどうしますかっていう話をしましたね。城壁が崩されているということ、このように境界線が侵入されて、その自分たちの内側にある守るべきリソースが好き放題分取られて盗まれているような状態、それがこの当時のネヘミヤの時代だったんですけれども、このような状況は改善されなくてはなりません。崩されている都、それは再建されなくてはなりません。崩された皆さんの成り立ち、分取られ続けてきた皆さんの人生、それはネヘミヤによって立て直しがなされなくてはなりません。ネヘミヤという名前の意味は神の慰めという意味でした。皆さんを立て直すのは神の慰めです。皆さんがぐちゃぐちゃに崩されて敵がし放題、恥ずかしめられ放題の有様は、まず慰められなくてはなりません。ネヘミヤはこのエルサレムのところに来て、彼はですね、夜中起きて、そして、他の数人の人たちと一緒にその崩された有様を出殺しました。夜の暗闇の、まあ、月が照っていたかもしれませんけども、その明かりの下で、おそらくこの彼らは、秘密裏にこの行動をしたんでしょう。ですから獣もたった一頭しか連れて行かずに、また数人のもと夜中に行きました。本当に暗闇の中に崩されている状況、エルサレムのこの状況は、なんとこれを見てネヘミヤは心を痛めたことでしょうかね。なんで彼らがこの暗闇の中で隠密に行動しなくてはならなかったかというと、それを面白がらない敵がいたからです。十節の方に、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。この人たち、この異国人たちはエルサレムに居ついて、そしてエルサレムがこの城壁が崩れたまんまの方が良いと思っている人たちです。分取り放題、好きなことし放題である方が、この役人たちにとって、彼らにとって、まあ、都合が良かったんですね。分取れるから。皆さん自身もですね、立て直される段になると、それを面白がらない人がおります。攻撃を受けます。皆さん自身が自分の城壁を立て直そうとアクションを起こした途端に攻撃が来るのは、まあ、これは確保しておいた方が良いでしょう。敵はですね、皆さんが立て直されるのを面白がらないんです。皆さん自身、それまでの人生で、ね、サタンに分取られ続けてきた、悪しき者たちに分取られ続けてきたとしたら、その悪しき者たち、サタンがそれを嫌がるんです。皆さんが立て直されるのを。ここにおいてはサヌバラテとかトビアとか、それを聞いて不機嫌になりました。 ネヘミアが来た。奴はイスラエル人の利益を求めるものだと。で、そういうわけでネヘミアはこの夜間に知られずに隠密に行動したんですね。皆さん自身もですね、何でもかんでも正直に明けっ広げで皆さん自身の秘密を全部明らかにしていれば良いというものではありません。皆さんが隠すべきところはしっかり隠すべきなんです。皆さんの実情を知られてはならない敵がいるんですよ。皆さん自身のあることを知ってしまうと、ある日、まあ、兄弟姉妹にとっても非常に、厄介なことになってしまうようなことは、そういう人をですね、混乱に陥れたり、あるいは、兄弟姉妹の中でそういう混乱を起こすような情報はわざわざ言わなくていいんです。いや、言うべきではないんですね。イエス様もある人を癒した時に、その人に対してこのことは誰にも知らせてはならないと固く口止めある人たちに対してはしました。不思議ですね。ある人に対しては、言ってあなたの身に起こったことをその地方の人たちに知らせなさいと言って、ある人に対してはこのことは誰にも多言してはならないと。イエス様がですね、そういう口止めをしたケースの場合だと、大体その人はですね、その約束を破るんですね。で、言いふらすんです。言いふらした結果、イエス様がもはやそこで行動を取れなくなってしまうほど、人々がイエス様のもとを押し寄せたり、きっとイエス様のことをある面だけ語って、ある面だけ語らなかったんですね。例えば、おい、イエスという男のところに行くとパンがもらえるぞとか、イエスというところに行けば病気が癒してもらえるぞって言って、それでイエス様は罪を許してくださるお方だとか、イエス様は永遠の王であるとか、天と地を作られた神主のメシアだとか、そういった非常に重要なところを除いてある面を語ってある面を語らずということがある。だから人によってですね、明らかにしていい情報と隠すべき情報があるんです。そこもしっかりと、見極めるべきですね。このネヘミアはこのイスラエルの敵に対しては隠密に行動を取りました。で、そして一通り 見終わった後ですね、ネヘミアはそこのイスラエルの困難のうちにある人たちに言うんです。17節以降です。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のこと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アメン。このネヘミヤはですね、そこの困難のうちにある神の民イスラエルの人たち、エルサレムの住人に対して、良い知らせを告げ知らせるんですね。このアルタシェスタ王はこのエルサレムの再建に対しては意欲的だと、助けをしてくれる。そしてまたその王の上におられる天と地を作られた神である主が、この全てのことをここに至るまで、一検釈官がお暇をもらってお国のために、仕事をさせてくださいという言葉に本当に快く承諾して、しかも、その援助の物資も送って、また手紙を書いてくれる。そのような状況だから我々はこのエルサレムの城壁を建て直して、もうこれ以上そしりを受けないようにしようと言うんです。そしてこのエルサレムの人たちは、 神の御手のことと、また王様が話してくれた言葉に力づけて言うんです。さあ再建に取り掛かろう。皆さん自身には主はどのように語っておられるでしょうか。皆さんは崩された城壁のままでしょうか。門は火で焼かれてるでしょうか。敵は皆さんの内側に入りたい放題してるでしょうか。でも主は、天と地を作られた神である主は、皆さんに良くなってほしい、そして皆さんが城壁を再建するのであれば、あらゆる援助を天地を作られた神である主は惜しみません。皆さんもですね、唇で告白するべき時が来ております。さあ再建に取り掛かろうと。城壁が崩されたままであれば、それに対して何もしないのであれば、それは10年20年と崩されたまま、火で焼かれたまま、敵に入りたい放題入らせたまんまです。しかしこのエルサレムの住人がネヘミヤの言葉を聞いて勇気を奮い立たせ、さあ再建に取り掛かろうと言った時から再建の技が始まるんです。ネヘミヤの3章の方はですね、本当にいろんな人が出てきます。いろいろな人がここの、城壁の区画を、どこからどこまで取り付けて、修復したという、そのリストがこの3章です。結構32節までずっと続きますけれども、本当にいろんな人がいろんな区画を、そこを修理している様が記されておりますけれども、でもその前にですね、やっぱり、その邪魔が入るんですね。最近面白く思っていない人たちは、この2章20節で、19節ですね、19節の方で言ってます。ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシュムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか、ね、お前たちは王に反逆しようとしているのか。城壁というのは、外部の敵から身を守るための道具です。この城壁を建てるということは、何か戦争的な軍事的な連想させるから、だから、もしこのことを面白がっていない人たちが王に歯向かうという口実を王に偽の情報として流したとしたら、それはちょっと厄介なことですね。皆さん自身が自分で強くなろうとしているときに、なんだお前は強くなって、人を傷つけたりするのか、そんな強い言葉を身につけたら人をもっと傷つけやすくなりますよ、なんていう、ね、そういう、懺悔に引っかかってはなりません。ネヘミヤはこの時、ね、お前たちは王に反逆しようとしているのかと言われた言葉に対して、いやいや滅相もない、王に反逆しようとなどしておりませんよ、なんていうふうに、そんなベタな言い訳をして、ますますドスボにはまるようなことはしません。いちいちですね、いや違いますよ、王に反逆しようとなんかしてませんよとか、ね、これは戦争のために使うものではなく平和のために使うものですよとか、そういった相手が言ったことに対してこうそのまま返すやり方は、それは下手なやり方です。ネヘミヤはどういうふうに答えたでしょうか。20節です。そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。アーメン。まずですね、ネヘミヤは自分の立場を宣言しました。自分は天の神ご自身が私たちを助けてくださる。 天の神主に仕えるものだから私たちはこの神の都であるエルサレムを再建に取り掛かっているのだと、自分たちをしもべであると告白してますね。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだと。サタンのですね、こういう攻撃の唇の火の矢に対してはそのまま返してはなりません。皆さんをあざけるもの、皆さんを、言葉によって引き落とそうとするものは大体こういうふうにですね、そのまま答えてしまったら罠に陥るタイプの質問をしてきます。例えばね、パリサイ派の人たちがイエス様に、カエザルに税金を納めるのは立法にかなったことでしょうか、そうでないでしょうかと質問したとき、もしイエスさんがそれに対してかなったことであると答えてもドツボに陥るし、そうではないと答えてもお前はローマに反逆するのかと、そういうときイエスさんは何て答えたか、カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさいと真実を告白しました。また会員の現場で捕らえられている女を連れてきたパリサイ派の人たちでイエス様に質問しました。この女は会員の現場で捕らえられた、こういうものは立法では石打ちするようにモーセは言っている、ところでイエス様あなたは何と言うか、イエス様はですね、その質問に対しても女を許せと言ってもドツボにはまります。じゃあお前立法を無視してるんだなと、ね、口実にされてしまいます。いやこの女は石で打ち殺せとイエス様が言っても、お前が今まで解いてきた愛の教えは一体何なんだと、これまた訴える口実になります。皆さん自身ですね、イエスと答えてもノーと答えてもドツボにはまる質問があります。また皆さんが右に行っても左に行ってもどちらのルートを取ってもドツボにはまる、そういう人生の選択の場面はあります。そういう時皆さんどうするべきかというと、皆さん真理を告白するべきです。私は神の子である。ここでネヘミヤは天の神ご自身が私たちを成功させてくださると、だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだと言いました。イエス様はその会員の現場の女の時は、ね、そのイエスの質問に答えることなく、その群衆に対して真理を突きつけました。その群衆たちの状況、イエス様はこう答えただけです。あなた方のうちで罪のない者が最初にこの女に石を投げなさい。つまりイエス様は群衆のイエスの質問ではなく、その群衆に対して群衆の罪の状況をあらわにしたんですね。その人自身がいかに悪どいか、このネヘミヤが答えた言葉も、この、ね、お前たち王に反逆しようとしているのかという、この世の正義において罠にはめようとした言葉に対して、いや違う、私たちは天と地を作られた神様のしもべであり、その神様に従っているだけだと、ね、何の引っかかりもないですね、王に対して、このことを言っても反逆のよをしているようなことを匂わせるニュアンスは一切ありません。皆さんは相手を見たら罠に陥ります。イエスの質問、サタンが投げかけるイエスの質問にそのままイエスとも答えてはならないし、ノーと答えてもなりません。御言葉にはこう書いてあると答えるべきです。イエス様はあらのでサタンの誘惑を受けた時、ね、サタンの誘惑に対して御言葉にはこう書いてあると3回返しました。マタイの4章でした。皆さん自身も人生のあらゆる場面においてサタンからの攻撃を受けた時は御言葉で返してください。天と地を作られた神様は皆さん自身が城壁が崩されたまま、皆さん自身の成り立ちがこの時代のエルサレムのように ズタズタで瓦礫に埋もれて動物も通れないような、そのような成り立ちを主は慰めてくださいます。ネヘミヤは神の慰めという名前の意味でした。主は皆さんの城壁を立て直してくださいます。最後にイザヤの62章の方を、イザヤ62章の4節と5節、イザヤの62章の4節と5節です。あなたはもう見捨てられているとは言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アーメン。この5節の方ですね、あなたの子らはあなたをめとりとあるんですが、このあなたの子らというのは、ここは新共同訳ではあなたを再建する者があなたをめとりと書いてあります。そして花婿は花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。皆さんがですね、皆さんを再建されるお方である主イエス様を花婿として迎えるのであれば、花婿なるイエス様は皆さんを再建してくださいます。立て直してくださいます。そして主は皆さんのことを、花婿が花嫁を喜ぶように喜んでくださいます。なぜなら皆さんが主を頼りとするからです、ね、旦那さんにとって妻が皆さんの元に保護を求めてくるのは、それは男にとってやりがいでしょう、男にとって喜びでしょう。女性を自分の手で守る、それと同じようにイエス様も、皆さんがイエス様の元に助けを求めてくるのも、イエス様はそれを誇りとするんです。誇りを持って皆さんを守ることを喜びとされます。どうか皆さん自身が主を迎えて、主をイエス様を主として、そしてこのお方に助けを求めて、皆さん自身にもし城壁が崩されているような、このネヘミヤの時代のような状況であるのであれば、皆さんを再建してくださる方が皆さん自身をめとって、そして皆さんのうちで立て直しの技を行われることができるように、皆さん自身がどうか主をお迎えしてください。主が皆さんの心の扉をノックしているときは、どうか開けてください。そして迎えてください。そうすれば主は皆さんのうちに入ってこられて、皆さんと共に食事をし、また皆さん自身のうちで再建の宮座を果たしてくださいます。どうか主をお迎えして、いつでも主を主として、そしていつでもこの主から守っていただき、皆さんの城壁が完全に癒されて、そしてこのお方とその城壁のうちで親しく喜ばしく主と共に生活していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエスよ、来てください。我らのうちに来てください。あなたが扉を叩かれるとき、門を、かんぬきをの中から手を入れられるとき、主は私たちはためらうことなく、あなたをお迎えし、門を開いて歓迎し、あなたをうちに入れて、そしてあなたと共に食事をし、あなたと親しい交わりをすることができますように。それによってあなたは再建してくださる主であるから、あなたが私たちの内から再建に取り掛かり、そしてあらゆる敵の攻撃から守り、あなたが私たちを健やかにされるまで、 瓦礫と化した城壁が見事に建て直されるまで、あなたが我らのうちに働いてください。どうか生徒たちを立て直してください。崩されてしまった城壁のような有様を主よ、あなたがご覧になってください。あなたがそれを癒し、しっかりともはやそしりを受けることがないように、もはや恥ずかしみを受けることがないまでに、イエスよ、あなたが立て直してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。